ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義史がお送りします。前回はですね、このコロナ禍の、世間一般にそうなんですが、こちらのラジオカフェ FM 局ですね、このスタジオもにも僕は足を運ばないで、自宅でですね、電話回線を通じてこの番組を放送させていただいたわけですが、今日はねこうしてスタジオにやってきているわけです。で、なんか今日いつもまあその大体僕のライフスタイルが、昼夜がこのもともと大体深夜2時3時に休んで、それでまあ午前中はもう結構アウトなんですけど、それがこの、まあ、つまりコロナ禍の蟄居中に、どんどんどんどん時間がこう後ろへ後ろへ伸びちゃって、その明け方休むというような事態にまでこう伸びたんですが、ここのところちょっと戻しまして、やはり、そうですね、そこまで遅くに寝ることはなく、そしてそのしたがって起きるのもまあかろうじて午前中に目覚めるんですが、その、まあ、こういう生でこれ放送してますから、これ遅れちゃうと大変なんで、いつもこういう場合は当然、枕元にアラームをセットしてるわけですね。でアラームをセットして起きるんですが、今日は珍しくなんかお腹が減ってたと見えて、アラームの前に目覚めまして、そしてなんかお腹ペコペコで結局へやってきたんですけど、ただそのちょっと早く目覚めて早く行動できたもんだから早く家を出ることができて、もう頭の中にねこう鼻からちょっとね実はあるこの局からもう近いんですがインド料理、インドカレーを中心としたシェフもインド人ですが、そういうお店があって、結構僕はそこのスープ、トマト系のスープなんですが、こういったものも大好きで、久しく食ってないもんですから、もうなんかイメージが出来上がってて、でこれお店下手したらやってないなと思いながらね来て、実はやっていて運よく望んでいたものが望み通りに先ほどっていうか今しがた平らげてこの局へやってきたんで、お腹いっぱいでもなんかちょっと寝てしまいそうな感じなんですが、望んでたものが手に入るっていうのはこれは非常な満足ですよね。でまあインドをこじつければね、ちょっと僕はインド発生の仏教的なるものを、ここのところちょっとまあ実は相当仏教書を読んでいたわけです。この少なくともこの2ヶ月くらいの間、蟄居中のつまり家の中で書斎を中心にですね、相当数の本を僕はこの期間に読むことができて大変な満足なんですけど、今日もちょっとまあもちろん本の話題というか本をちょっとご紹介しようと思って、このまあいわゆる少しの間に読んだものの中に、もともと結びつくと思ってなかった、それから僕は大体小説ってものはあまり読まないんだけど、小説というか短編なんですけどね、随筆に近いような小説のようなものをちょっと読んでいて、今日ちょっとそれをご紹介します。でこれは今最初に僕はカレーを食ってインド発生の仏教なんてこと言ってますけど、そうですね、日本にまあ仏教のいわば思想ですよね、その考え方あるいは世界の捉え方というものが まあ、いわゆる伝播されたわけです。でこれはあのご存知のように、釈尊あのブッダそのものはですね、紀元前ですから2000年を超えて、紀元前5600年前かなくらいに生まれた存在した人ですね。我々はねすっかりつまり西暦でもって今あの計算するので、あの世界中の国々の歴史というものを、同じ、まあ、いわば数字でもって刻んで、記憶することができるわけですけれども、あの明治の維新の後か、まあ、いわゆるその我が国がですね、あの藩の体制がなくなり新しい政府が立ち上がって、その国家運営を始めて今日までだいたい150年大雑把に行って遡る頃なわけですね。で実は昨日か僕はあの区役所ってところへね、ちょっと個人的なもちろんあの、必要があって出かけたわけです。でまあ随分なんだか今はね、銀行もそうでしょうけど番号札ってのを取って待たされるわけですけど、その待ってる間にね、ちょっとふと考えたんですよ。その、区役所を束ねている市役所がありっていうふうに、こうまあ、国をさ管理するシステムというものは出来上がってるわけ で、その、まあ、そこで働いてる人たちはね、皆さんその、まあ、真面目にその、やるべき業務をそつなくこなしておられるんでしょうけど、つまり戸籍ってものがありますよね。でその個々人の生まこの世に誕生して、すぐにうちに子供ができた、男の子ができた、女の子ができた、名前はこうですっていうようなことを届け出をするわけですよね。でまあずっとそれがあの何か不慮の事故か、あるいは、寿命か何か知りませんが、ともかく、生を全うするまでその戸籍というものが管理されていて、やってくるんですが、実は途中にこう、まあ、いわゆる結婚しますよね。そう結婚式を挙げようが挙げまいが、その婚姻届っていうのを出したり、あるいは何かの理由で、まあ、離婚届っていうあのようなことをやったり、あるいはその戸籍を抜けたり、なんかいろいろ事情があって、いろんな、まあ、生きてる間にいろんなことがあるわけですね。でこれらが全部そういう役所のもとで我々は、まあ、いわば届け出をしてあの管理されているという、あ当然当たり前のことなんですが、しかしそのふと僕は昨日この当たり前のことが本当にこれは当たり前であり、そしてあの紙切れっていうか、そういうところで管理されている、つまりこちらの一生ですよね。個人にしたらあの一番大きい問題ですよ。あの個人の一生っていうのはどんな生き方しようが、その生まれて死ぬまでの間こそが、この現実というものに触れる、あるいはその現実を確認できる、そういう私っていう存在があるわけですから、その戸籍にある私とそれから実際に生きる私っていうものにはもちろんこれはあの全く違うわけですが、しかし自分の性というものを記録する上においてね、まあ、こういう役所ってものがそういう紙の上で、紙といっても比喩的な言い方です、今あの現物実際のペーパーを元にしているかどうかは別問題ですが、あの、まあ、つまりそういった情報を、 刻み込んで管理するってわけですね。いや、そう考えるとね、その区役所ってちょうど区役所も あれなんですよ、通常5時までやってるんでしょうが、この対策のために、お昼休みもあり、それから、4時までで閉めちゃうっていうことなんですが、僕なんかは全くそういう情報をつかめてないもんですから本当に困ってしまうわけですけど、まあともかくその何を喋りたいのかっていうと、生きて死ぬっていうことのですね、こんなに重要だと思えるようなことがそうでもなかったり、あるいはその大量にその極めて重要な情報ですね、大量な人々の情報ってものが今日の社会では一瞬にして消えてしまったり、分からなくなったみたいなことが起こるってこともあり得るし、それから明治に入ってから、ですが、その戸籍ってものを調べていって、実はその戸籍を持たないし、またその定住しないような人々が、日本の中にもたくさんいたということなんです。で、それを言った人々の一つの、まとめ方、束ね方として、呼ばれている呼び方、山家という言い方があるんですけども、山家の山は山と書きます。つまり里ではなくて山を中心に、移動しながら生活するというようなことをやってきた人々だっていうふうに言われるわけですね。で、この山家というふうに呼ばれる人たちだけではなかろうと思うんですけど、ともかく定住しないで移動しながら生きるっていう、そういう、まあ実は僕なんかもそういう生き方に非常に憧れてるわけですけど、まあそういうような人々はある時期にですね、国が、あるいは政府がと言ってもいいかな、そのあるいは役所がね、そのあんたたちともかく届けたらば、こういうメリットがありますから、名前と年齢とこういったものを全部届けなさいというようなことを言ってきたわけです。で、その人たちはの中で、つまり長老たちがですね、グループのいくつかの話し合いまして、分かった、俺たちはじゃあ届けよう、で、私たちはいや、もう届けたくないんだ、そんなのいらないから、ともかく今まで通り動きますっていうわけで、そのグループの中でも判断の仕方一つでどちらかに、つまりイエスかノーかに分かれたっていうようなことがあったような、なかったような、というのはこういう話はなかなか決定的な真実を語れる人っていうのはなかなかいないし、大きくは想像力の中に委ねられている領域であるかもしれない。実はね、今日持ってきた本は仏教とも大いに関係があるんですが、実は仏教だけではなくって、日本、ご存知のように我々は仏教とともに、つまり仏様とともに神様をも崇めながら生きてきているっていうことが状態になってるわけです。で、仏教の日本への伝播っていう時期ですが、これもまあちょっと確定的なことは言えないんですけども、まあいわゆる飛鳥よりも前に時代的には伝わったんではないかっていうことなんですが、まあいわゆるその大和朝廷が出来上がる、その あたりの、まあ、事情と関係、今日はちょっとその話をしだすきりがないんだけど、まあ、僕は大体4世紀くらいにはね、この我々が使う漢字ですね、この文字の文化とその仏教ってものが、大陸あるいは半島からもたらされたというふうに思いながら歴史を見てるわけですけど、でまあその神様の国に仏様がやってきて、まあ、いわゆる神仏集合っていう言い方や、あるいは本地垂迹という言い方をして、それらを、理解しようとしているわけですけれども、まあちょっとそこに入ると本当に脱線して語れないので、ちょっと戻します。でね、この閉じこもって、そのコロナウイルスのおかげでというか、閉じこもって大量の本をまあ物色できたんですけども、この中でね、めったに読まないものがやっぱり読めるっていうのは面白い。ね、一つはですね、実は読んだ順から言うと、中上賢治ですね、中上賢治さんの、まあ、彼は新宿の、僕はガセネタしか持ってないんだけど、新宿にある飲み屋街のゴールデン街ってのがあるんですけど、そこのね、小汚い扉、今でも1年に2度3度はですね押し開けるんだけどちっちゃな店が軒並み、今も立っていまして、でちっちゃなドアの奥にはですねカウンターが、まあそうですね10人も入ればいっぱいかなみたいなところなんですが、何軒もあって、そういうところ、まあゴールデン街は実は中上賢治のまあ行きつけの店が何軒もあったっていうわけです。中上賢治さんってのはご存じのように、まあ酔っ払ってはね、結構その分断のいろんな連中をですね殴ったとかなんとかって、まあ僕は実際見てないので分かりませんけど、まあ、なかなか今もうそういう喧嘩っ早い、分子っていうのはもういなくなっちゃったと思いますけどまあそういう人だったわけです。で彼はご出身が和歌山県、つまり熊野ってわけですけど、熊野の中で、まあ、いわゆる本宮や、新宮ってのがあるんです。新宮市っていう海に近い、いわゆる五飛木岩ってのがある、お塔祭りっていうのはね、毎年2月寒い時に、その五飛木岩の、山の上に巨大な岩石が乗っかったような山ですけど、その五飛木の岩から松明を男たちがね肩に背負って、で急激な、まあ、いわゆる階段とも言えないような坂道を駆け下りるんですが、僕も一度だけ、経験がありまして、それはちょうど和歌山県熊野古道ですね、熊野とそれから高野山ですが、ユネスコの、ね、文化遺産を受けるっていうことが確定した、その、確定の発表の前に、同じ年ですがもう県は分かってまして、それで2月のその時期に、これもちょっともうすでにお亡くなりになった九州大分県日田ってところ出身の ジャーナリストですね、筑紫哲也さん、もう筑紫さんがまだテレビの番組ニュース23っていうのをやっていた時期なんですが、そのですからそこを離れて特別に熊野をやろうってことでテレビのクルーもそっちみんなやってきてたんですが、僕はちょっと雇われで、その筑紫さんの、話し相手、でその熊野を巡ろうっていうわけで、僕はありがたい面白い仕事をいただいて話し相手を務めたんですが、それがちょうど2月の、お灯祭り、お灯っていうのは御灯火、つまり火ですね、火祭りと呼ばれるものですけど、これも取材で参加し、那智の滝の二の滝までずっと、みんなで入っていって、とか、それから熊野の温泉ですね、大湯の、まあそこへ筑紫さんがそこへお風呂に川のせせらぎのところにできた温泉にちっちゃな2、3人も入ればいっぱいになる岩のお風呂ですけど、この元湯のところで使ってテレビに向けて語るみたいなこともありましたけど、まあ、ともかく実はその今話してるそのちょっと脱線しているそうで実はしてないんですが、この中上賢治さんはこの熊野新宮の生まれで、毎年東京からねこの2月になるともう帰ってくるわけです。帰ってくるっていうのは熊野へね戻られる。そしてその東京から友人を連れて行ったりして、そのお灯祭り、その火祭りに参加するってわけです。まあ先を言うたらふくのみ、そしてその勢いでね、下手すると死ぬようなお祭りなんですけど、あるいは大やけどするようなね、というわけです。で、僕は取材も行ってその辺の事情、なんか同級生だったっていう栄の主人がいろいろ会いましたけど、まあ面白かった。そのね、中上賢治が書いた短編小説がね集められた箱入りの、まあ、ちっちゃい本があるんです。タイトルは化粧っていうんです。化粧、中上賢治が化粧って言うと、僕がじゃあこれ死に化粧か、あるいは何だろうなみたいに思いながら、化粧って昔の言い方は化粧っていうんですけども、まあ、これが、実はパッと見ると化粧っていう作品がこの一冊にまとまってるわけではなくて、短編の一つが化粧っていう、でそれをまあこの、全部で12編ですね、全部で12編の短編が一冊にまとめられてるんですけど、でねこのタイトルはねなかなか目次のところを見ると面白いんです。漢字をね2字ずつタイトルがついて、化粧ってのを化と小っていう2字ですよね。まあこれちょっとね全部ではない、最後だけがのという送り仮名が入ってるんですが、まあ基本的には漢字2字で構成された短編ばっかりだというふうに言っていい。ちょっと読み上げるとね、修験、これ修験道の修験です。それからゴング、ゴングってのはお分かりですよね、浄土世界を求めるゴング、それから草木、草木っていうのかな、草と木です。浮島、それから江戸っていうのは東京じゃなくて、汚れた土ってわけですね。これもオンリー江戸っていう仏教用語から来てるわけですけど、つまり汚れをから離れて、浄土へ向かうっていう、先ほどの ゴングとこの江戸は、まあ、対になってるわけです。ゴング、浄土、オンリー江戸ってわけですね。それから天鼓、天の鼓、宝来、これ宝来さんの宝来ですよね。それから楽土、楽しい土と書きますけど、で化粧、三月、それからこれはブクハイっていうのかな、伏せる、拝むっていうね、それから、紅の滝、紅っていうか 赤色ですね。滝は水の落ちる滝です。まあ、つまりこういう構成で一冊の本が出来上がってるんですが、こういう本と中郡賢治の、それからもう一冊はね、石牟礼道子さん、石牟礼さんもこれお二人とももうすでに亡くなってますけど、石牟礼道子さんはこれまたやはり九州の熊本ですね。熊本のもともと幼い時に生まれたわけじゃないけど、すぐに1歳になるまでにその同じく熊本の中で水俣っていう場所です、そこへ移り、まあ両親の関係でしょう、移られてそこで育ち、水俣ってのはものすごく有名な地名になっちゃった、いい意味ではないんですが、いわゆる水俣病の水俣ですよね。この水俣の問題ってのは非常に大きい社会的な問題だと思いますが、この今の我々が経験したそのウイルス、コロナウイルスの、そういう問題とも、まあある意味ではこの水俣って、これはまあ人が犯した、つまり、怪我した、まあいわゆるオンリー江戸の江戸、あるいは、浄土を怪我したと言っていいわけですけれども、その環境汚染ですよね。で、このまあ先駆的というか、日本では環境問題の非常に大きい問題、水俣問題だと言っていいんだけど、このね、石牟礼道子さんの、今日持ってきてるのはこれ子ども向けのね、童話のようなものです、おとぎ話です。それでタイトルはね、水はみどろの宮、もう一回見ますよ、水はみどろの宮、みどろってのはね、まみれるという意味ですね。なんとかだらけと言ってもいいかな、例えば血みどろとかっていう言い方、表現としてドロドロしい、恐ろしい、まあ恐ろしい言い方ですけど、そのそれと一緒です、そのみどろっていうのはそういう意味ですね。僕はちょうど今暮らしてるマンションはそのみどろ外径と呼ばれるその名前の池というか沼というか、そのそばにあるので、このみどろっていうのは特別の意味を、僕なんかまあ昔からなんですけど持ってるわけです。タイトルにね、こんな奇妙な、水はみどろの宮っていうのはお宮さんです、こんなタイトルを持ってる子供向けの読み物、石牟礼道子さんですね。で、この石牟礼さんが、ずいぶん大昔に書いた、つまり水俣のことを書いた、水俣で取り組んだとても有名な一冊、これ苦海浄土、苦い苦しい海、そして浄土世界の浄土ですね。先ほどから言ってる ゴング浄土、あるいはオンリエド、これがワンセットの言葉なんですけど、これがまあ、ほぼ水俣の海を、怪我したその水俣病の、苦しみ、あるいはその地獄ですね、こういったことをまあ、これ僕読んでないので、中身は読まれた方にお聞きしたいわけですけど、でこの仏教の中でも特にね、ゴング浄土あるいはオンリエドで、これらを中心にこう世界をこう読み解いた本があります。本というかその当時書かれた、その当時っていうのは実はいつかっていうと、今からすでにどうなるんだろう、1000年近く前のことなんですね。でこれを書いた人は、比叡山にいたお坊さんで、通常ね、恵心僧図、難しい読み方ですけど、まあお坊さんの名前自体は源信って、源は源ですね、信は信じる、で恵心僧図、まあつまりなんていうかな、こうその尊称として皆さん僧図っていう、まあこれ多分なんかその宗教界の中での、ある高い位なんだろうと思うんですが、お坊さんの僧という字に都って書いて僧図っていうんですが、恵心僧図、恵まれた心って書きますけど、この人がね、往生要集という本を書くんです。往生はまあ今もう我々いやなんかこんなこと言わはって、往生やなとか殺生やなとかっていう仏教用語をよくまあ今も伝えてるわけですけど、あるいは人が亡くなるともうとうとう往生しはったっていうわけですね。この往生です。生、生きるという字が上で、往は行くっていう字ですね。往生するっていうわけですが、これがつまり天上界、浄土世界から、まあ特にね、西方浄土って言って、西方浄土じゃないですよ。僕は下手ですけど、そうじゃなくて西の方角から、お迎えがやってくるってわけです。雲の上に乗ってこの世界をまあ生きてる間、当時の平安貴族やみんな望んだわけですね。この世は汚れている、まあ江戸ですね、先ほど言った汚れた土地である、それから浄土世界へこの世を離れたら必ず行きたいなっていうわけです。でなぜ強くそれを思うかっていうとね、浄土へほとんど行けないんですよ。それはね、この往生要集の中の最初の方はずっとね、描いてる世界は地獄図なんですよ。このね、地獄のね、仕組みというものをね、もう本当にこと細やかに説明してるんです。どのポイントに、どの立ち位置に誰がいて、どういうことでどういう地獄に落ちるんだと。で、その地獄のありさまが、いろは ABC いろいろありまして、あんたの罪はここへ落ちなさいっていうことをやったわけです。でこのまあちょっとこれもちょっとね話すと長くなるんですが、このね、これ浄土教と呼ばれるまああんまり今はね浄土教そのものは皆さん耳にすることはないんですけど、しかし 浄土宗や浄土真宗っていうのはよくよくわかるので、それは使ってるその浄土宗あるいは浄土真宗というのは、この浄土教を親にして生まれたと言っていいわけです。まあ、いわゆる鎌倉新仏教っていうのは、大体ほとんどこの原神のこの浄土教を、まあ一つの大きな根拠にしながら発展させてきた宗教であるってことを思っておけばいいかなと思うんですが、そうするとね、この今言ってるいくつかの仏教の中でも、僕は今取り上げてるいわゆる浄土って言葉や権具、あるいはその恩理、あるいは江戸、つまりこれらがね、例えば今言いました石牟礼道子さんの九戒浄土、これ浄土ですよね。それから中上賢治さんの先ほどタイトル僕ちょっと読み上げましたけど、権具、あるいは江戸、こういった、あるいは楽土、こういったね言葉がね、だいたい小説のタイトルにねすでにして現れてるってことなんです。ちょっと読みます。あんまり時間ないんで音楽は無理かな。もう無理かな、これはほとんどは、まだ大丈夫か。読みますが、ちょっとねちょっとずつしか読めないけど、例えば中上賢治さんの本から言うと、どっちから読もうかな、あんまり時間がない、まあいいや、その熊野ちょっと読みます。これはですね、ゴングという小説です。熊野の湯はよく話に出てくる。さあらばおぐり、一人を戻せと閻魔大王様の自筆のご飯、ご飯ってのはあんこです、をお供えある。このものを藤沢の御商人の明道聖の一の御弟子に渡し申す。熊野本宮湯の峰においであって、賜れや熊野本宮湯の峰においであって賜るものならば、浄土よりも薬の湯をあげべき。あるいは新徳丸という話の中にも、見逃さを肩にかけ恩気の類などを持って天王寺のあたりを袖乞いしていた新徳丸に、清水のご本尊が熊野の湯に入れ病が治る、元の体に戻るぞという教えを告げる場面がある。その男はまさに夜星と言ってよかった。よろよろと女に手を引かれてベンチから立った。どうもありがとうございます、大体わかりました。女は深々と頭を下げたのだった。湯の峰に行くのにはだからあそこで乗るんですよ。彼は念を押した。女とそのよろぼしまがいの弱いの頃、年齢ですね、四十五六の男が湯の峰ならず駅前のすぐそばのバス発着場にたどり着くことさえ心もとなかった。そのままそこを立ち去り、パチンコをやりに行くにも映画を見に行くにも気が引けた。女と夜星を歩き始めた。ふと彼は考えた。一緒に湯の峰まで行ってみようと思った。おぼつかの足取りで駅前広場を突っ切って、今横断歩道を渡っていく二人に追いつき、一緒に行きますか、一緒にと変に弾んだ声を出していったと、まあこういうまあ舞台は実はこの現代なんですが、その随分大昔のある出来事や、あるいは芸能のお能の あるいは説教節の中に語られてきたであろう、あるいはその時に聞いていた人たちの頭の中にある見たこともないようなよろぼしのイメージやいろんなものが浮かんでくる、こういったものが現代の我々が生きているこの時代に突如現れるわけですね。これが中上賢治のちょっと神話のような、神話の中を現代が生きているような、そういう混じり方をする小説なんですが、これちょっと全部読めません。それでね、お急ぎでこの石牟礼さんの水は緑の宮、この中の触りだけちょっと読ませてもらいます。多分、読んだりしてる間に終わっちゃうんじゃないかな。読みます。第2章メガネ橋っていうところ、それは虹のような形の橋だった。石のメガネ橋の中を水が通されていて、下の段々田んぼに注ぐ仕掛けになっていると聞いていた。その橋の下からおよう、おようってのは実は少女の名前なんですが、葉っぱの葉という字で書きます。おようは空を見上げていた。世界というものの窓が山の中腹に丸くポンと開けられたような不思議な眺めである。ランと声を出してみた。朗らかな笛のような声が出た。ラン、もう一度呼んでみる。向こうの茂みが揺れ、草が分かれて茶色い犬の尻尾がこちらに向かって走ってくる。草の向こうに低い丘がいくつも重なって間に村が見える。光っているのは釈迦印川かもしれない。ウグイスの声が聞こえる。まだひな鳥だ。舌がよく回らない。ほうほうと声を出しかけて、やっとほちょちょっと鳴く。ほうほけきょと泣いてるつもりらしい。ダメじゃお前、ほけきょじゃ。およはどこかの藪の中で小さなくちばしを開けているひなうぐいすに、ひなうぐいすに向かってそういう。およはひなうぐいすの声が好きだ。じいさまがこう言うからである。ほら、ほちょちょほちょちょと鳴くが、ひなのうぐいすじゃ。およも ややこの時ああいうふうに鳴きおった。嘘じゃ、ほんとじゃ。およが鳴く時あのひな鳥も鳴きおったでの。およ、ほらうぐいすぞ。おうちょちょ、おうちょちょ、泣きよるぞ。よか声ぞ。そういえばな、一時泣きやんで聞いてまた泣きよったぞ、八重子の時。ふーん。
番組のご協力は大垣書店でした。